おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
ちょっと話がのたうっておりますけどもね、あっち行ったこっち行ったりしておりますけども、昨日は葛飾北斎が印象派に影響を与えたっていうのはみんな知ってるんですが、
はい。
なんで影響を与えたのかっていうのは誰も説明してくんない。
はい。
北斎の何に惹かれて印象派の人たちは北斎の真似をしようかなと思ったのかなって言ったら、私の娘がちょっと美術の方を大学で勉強してたんですよね、ポツンと、それは北斎の絵には意味がないからよ。
意味ないですか？
なるほどと思ったんだけど、西洋の絵っていうのは意味がないとダメなんだって。
おー、
例えば女の子を描いて、その女の人が百合の花を持てばマリアになる、マリアがあって、その足元で蛇を踏んでないといけないとか、聖書の意味とかギリシャ神話の意味とかが一枚の絵の中にあるのが西洋美術だ。
なんか宗教的な意味があったりってことですね。
そうそうそう、はい。だから印象派が書いて大パニックになったのは、草上の昼食って知ってるかな？
草上の昼食。
うん。公園の片隅でサラリーマンみたいな人と、奥さんか恋人か、それがすっぱたかで飯食ってんのよ。
うん。
それを見た時に、ものすごい印象派っていじめられるの。
ほう。
女の人の裸は、ギリシャ神話の女神を描かなければならないの
よ。はい。
それが、普通の女の人が裸になってるから、印象派って悪口。印象派って悪口って知ってる？
え、そうなんですか？
うん。印象日の出ってモネが書くじゃない。
はい。
あれを罵った批評の言葉が、なんだ、印象書いてるだけじゃん。意味がない。
意味がないじゃんっていうことなんだ。うんうん、
それを、意味のない絵を書く人たちっていう意味で、印象派っていう。
へぇー。
彼らは、北斎を見て何が驚いたかっつったら、意味がないのよ。
ほう。
赤富士。山が書いてあるだけ。
そういうことですよね。
そうだ。それを見てびっくりしたん。
ほう。
なんだ。北斎がやってるんだったら、俺もふるさとの山書いていいんだってことになるわけ。
ただの風景を描けばいいんだっていうこと。
そうそうそう。それで、それが絵でいいじゃねえか。
はいはい。
それから、ゴッホに至っては、北斎が描いた菊の絵を見て、何、花描いていいの？
ひまわり描こうぜ。
ひまわり描こうぜって。
あれ、そういうことなの？
うん。だから、絵に意味はいらないんだっていう。意味がないっていうことが、情動、感情を動かすんだっていう。
はい。
だから麦畑のカラスとかってゴッホの絵があるじゃない、真っ黄色な麦畑の中にカラスがバーッと、何の意味も感じない、でも動く感情だけはどうしようもない、モネの睡蓮、東洋の花がいっぱい咲いてるだけじゃん、あれキリスト教で出てくる花じゃないからね、
はい、
だけどモネはそれを描いたわけ、もっとモネのすげえのは家族を描いたわけよ、意味はないんだよ、キリスト教的意味合い、ギリシャ神話的意味合いはないんだけど、へえ、奥さん幸せそうだなって情動が動いたっていう、それが印象派っていう流れを作っていった。でそっから美術が第二のルネッサンスで神を離れて人間のもとにやってきたっていう。
あ、それが印象派なんだ。
いや、これは俺の娘から聞いた話だからね。
はい。
でも、この話すっごくわかると思わない？
うん。
北斎が与えた影響ってでかくて、なんだっけ、考える人。ロダン。
ロダン。
ロダンたちなんかも真似してんだよ、あれ。
へぇー。
もう、ものすごいショックだったらしいね。ジャポニズムっていうのは。ロードレックもあれ、浮世絵の役者絵を見て、
はい、
同じことやるわけです、
はい、
つまり頭ではないんだ、感情が動くっていうことが大事なんだっていう、その情動が動くっていう興奮、
はい、
それが印象派からやがては近代絵画へ流れていくという、情動が動けばそれは美なんだって、アートなんだ、ちょっとすげえところに出ちゃったね、なんか喋ってるうちに。
ですね。
うん、この浄土の哲学入門、信原幸弘さんでいいのかな、この方の説で、ございます。人間にとってまず重大なことは浄土が動くこと、その浄土が価値を作ってくれる。わかるでしょ、うん、今、
はい、
ゴッホが描いたひまわりの絵、単純じゃない。でもひまわりといえばいつの間にかゴッホっていうようになっちゃったっていう、うん、これが浄土が価値を生むっていうことなんですよ、
はい、
ちょっと小難しいかもしれませんが、この後もいろいろ面白い話し続けるために今話しております。この次また来週のまな板の上で。